はい、こんにちは。佐大臣光永です。コロナのため居酒屋に行けないので、自宅で居酒屋的なメニューを再現して飲み会気分を出しています。先日はアサリバターを作りました。バターの香りがプーンと漂って食欲をそそります。みりんと酒の入れ具合によって味にバリエーションが生まれ、奥深いですね。本日は昭和の金融恐慌について。昭和2年1927年3月、片岡直春大蔵大臣が東京渡辺銀行が破綻したと口走ったことから取り付け騒ぎとなり、金融恐慌が引き起こされました。第一次世界大戦後の日本経済。第一次世界大戦中、日本は輸出を伸ばし、未曾有の好景気となりました。それまでアジアの一小国でしかなかった日本は、国際社会の一員として躍り出ました。しかし所詮は戦争によるあぶく銭。戦争が終わり、ヨーロッパ諸国が戦後の復興を終えると、輸出市場はなくなります。経済は落ち込み、早くも大正9年1920年には戦後恐慌が起こりました。それでも時の原敬内閣は強気で、軍備増強、鉄道の建造など積極政策を推し進めました。戦争によるあぶく銭狙いで創設された不良企業を潰しもせず、特別融資によってゾンビのように生きながらえさせたことによって、日本経済はいよいよ体力をそがれていきます。さらに輸出が減って輸入が伸びたことで、国内企業の多くが安い輸入品との競争にさらされることになり、中小企業がバタバタ潰れていきました。震災手形の乱発、そこに大正12年1923年の関東大震災が追い打ちをかけます。ただでさえ弱っていた日本経済はとどめを刺されました。震災後、政府は支払い困難に陥った企業に対して震災手形を発行しました。これは震災によって支払い困難になった手形に対して支払い猶予令を出して1ヶ月間支払いを猶予するというものでしたが、震災以前からの不良決済や単なる放漫経営のつけを、つまり震災とは何の関係もない不良債権をですね、これは震災手形ですと言って申請するものが多く出ました。結果、銀行は大量の不良債権も抱えることになり、経済はいよいよ混乱しました。もう散々だよ。せっかく元号も新しくなったんだし、いいことないかな、なんていう声も庶民から上がっていたことでしょう。しかし、悪いことは続きます。第一次金融恐慌。昭和になってわずか3ヶ月目の昭和2年1927年3月15日、第一次金融恐慌、3月恐慌が起こります。前日の3月14日の衆議院予算総会で、若槻内閣の片岡直春大蔵大臣が野党からの質問に答える中で、東京渡辺銀行が破綻したと口走ったことが原因でした。これは単なる勘違いで、渡辺銀行は破綻してはいなかったのですが、大蔵大臣の発言とあって大騒ぎとなります。明けて15日、東京渡辺銀行とその姉妹銀行である赤字貯蓄銀行が休業しました。これを皮切りに、預金が下ろせなくなる、大変だ、東京の大小の銀行に人が殺到し、取り付け騒ぎが起こります。やがて地方にも取り付け騒ぎは波及していきました。1920年代の日本は、第一次世界大戦で溜め込んだ貯蓄を食いつぶしながら何とかやりくりしているという状態でした。第一次世界大戦中に急成長した不良企業を戦後の恐慌後も放置したことと、関東大震災後に震災手形を乱発したことにより経済は混乱し、大企業も銀行も経営不振に陥っていました。まさに爆弾を抱えているような状態でした。そこに片岡発言です。片岡大蔵大臣は今日まで失言大臣という不名誉な烙印を押されていますが、別に片岡発言だけで金融恐慌が起こったわけではなく、それ以前から恐慌の波はじわじわと押し寄せており、そこに片岡発言がダーンと、なんていうんですか、これ火をつけた形になったわけです。第二次金融恐慌。日銀が臨時の4億円を貸し出したことにより、騒ぎは3月末には収まりましたが、4月5日、神戸の総合商社、鈴木商店が倒産。鈴木商店に多額の貸し付けを行っていた 台湾銀行も資金繰りが苦しいことが暴露されました。4月14日、政府は緊急勅令を出し、台湾銀行救済のため日銀からの融資を行う。損失分は政府が補填すると発表しました。これに対し、世論と野党から激しい反発が出ます。4月17日、枢密院は台湾銀行救済のための緊急勅令を否決。同日夕刻、第一次若槻内閣総辞職。翌18日、台湾銀行休業。これを機に、全国の銀行は一斉に恐慌状態に陥ります。同日、政友会の田中義一に組閣命令が下り、昭和2年1927年4月20日、戦前最悪の反動内閣といえる田中義一内閣が発足しました。翌21日は全国的な取り付け騒ぎでパニックとなり、家族の銀行として知られた15銀行も倒産。15銀行は家族の銀行と言われ、宮内省が大株主でした。平民にとっては、金を預かってもらえるだけで家紋の誉れとまで言われた名門の銀行でしたが、あっけなく潰れました。不安に駆られた市民が銀行に殺到し、各地で取り付け騒ぎが起こりました。日銀もこれに対応して各銀行に貸し付けを行い、札束の詰まった柳行李を各銀行に運び込みましたが、人々の不安は消えず、あれは表から見えるところだけが札束で、裏は古はがきを詰めてあるんだ、というデマが流れました。日銀の非常貸し出しは4月21日の1日だけで10億円に上り、ついにはお札の印刷が間に合わなくなり、200円紙幣の表面だけ吸って貸し出すという始末。金融恐慌の収束。4月22日、田中義一内閣は、高橋是清を大蔵大臣のもと、事態の収拾を図ります。全国の銀行を一斉に休業させ、休業中の銀行に対して3週間のモラトリアム、債務の支払いを猶予することを実施するという緊急勅令を出しました。25日月曜日、銀行が再開した時には世間は落ち着きを取り戻していました。5月3日の臨時議会で日銀から各銀行に緊急融資した分について5億円も限度として政府が損失補填を行うこと。台湾銀行に対して日銀から2億円の融資を行い、政府がこれを保証することが決議されました。こうして2ヶ月間にわたった金融恐慌は終わりましたが、昭和2年1927年2月から5月まで休業した銀行は37行に及びました。昭和という時代はこのように金融恐慌の大混乱から始まりました。誠にその前途多難であることを暗示しているがごとくであります。次回、初の普通選挙と田中内閣の反動政策に続きます。発売中です。つれづれ草全243段オンライン版。つれづれ草の全243段も原文と現代語訳で朗読し、必要に応じて解説を加えたものです。今なら、特典のメール講座、健康奉仕の生涯全3回付きです。詳しくはリンク先までよろしくお願いします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。